はい、松井です。今回はですね、不登校経験談シリーズということで、不登校の子が実際にどのように変わっていったのか、どのようなきっかけで学校に戻ることができたのかとか、自分らしさを取り戻すことができたのかっていうところを話していきたいと思います。まあ、ここが、皆さん親御さんとして、一番知りたいところだと思うので、実際に不登校だった、僕の知り合いとかをゲストとしてお呼びして対談していったりとか、メルマガで、改善のきっかけとか共通点とかっていうのを解説してこれからいきたいと思うので、ぜひお付き合いください。はい、で今日はですね、実際に不登校経験者のゲストをお呼びしました。はい、富田さんという方なんですけど、今僕と一緒に教育っていう分野で一緒の教育ってことを熱く語り合ったりとか、教育を良くしていこうってことで、一緒に仕事をしている仲間です。その富田さんも、実は、中学の頃不登校だったんですけど、その時どんなきっかけで不登校を改善していったのかとか、どんな気持ちだったのかとか、はい、っていうのを、話していただくことで皆さんのヒントになればなっていうふうに思います。では早速富田さんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。富田さん、
よろしくお願いします。
簡単に自己紹介をしていただいてもいいですかね。
はい、紹介に預かりました富田信也と申します。現在25歳なんですけども、僕自身もですね、中学2年生の頃に不登校の経験をしまして、結構悩んだんですけども、今はいろんな経緯があってですけども、学習塾を経営していまして、そちらの事業をやりながらも松井さんと一緒に教育の話をしていたりします。そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、で、富田さんも不登校だったというところで、親御さんが知りたいのはそこの部分。はい、今はもう本当に活躍されていて、親御さんから見たら不登校からの本当に希望のような人だと思うんですけど、そんな富田さんがどんな経験があったのかっていうのをお聞きしていってもよろしいでしょうかね。
はい、もう全然大丈夫です。は
い、じゃあいつ不登校になったんですかね。
さっきも言ったんですけど、中学2年生ですね。それまでもちょっと何ですかね、親から言わせれば、中2で休むようになったのはなんか小5小6ぐらいで、ちょっと長い休みが続いたのがきっかけなんじゃないかって親は言ってるんですけど、一番不登校だっていう風な感じだったのは中2ですね。
中2、きっかけとか何かあるんですかね。
きっかけは僕ん家転勤族なんですけど、
はいはい、
小学校3つ行ってて中学校2つなんですけど、関西に中2の頃に引っ越してきたんですよね。それまではまた別のところにいたんですけど、関西でどちらかというとこう気質が荒いじゃないですか。
そうですね。
なんでやねんみたいな、ツッコミが激しかったみたいな、はい、その空気が変わったっていうのが一つのきっかけかなと思うんですけど、最初は別になんか転校した当時って、当時というか転校したタイミングってみんな珍しいじゃないですか、転校生って。だから最初は仲良くしてくれたんですけど、転校するってことは要は友達を作らなきゃいけないっていう危機感があるんで、僕の中でこうなんか小学生の時もそうだし中学校の時もそうですけど、とにかく友達と仲良くするマニュアルみたいな頭の中あったんですよね。
はい、マニュアルですか。
要は何ですかね、話しかけていく時にこんな感じの方がいいんじゃないかなみたいな、公式ですよね。
はい、
だその公式が関西でやるとちょっとうざがられてしまったとか。
ああ、なるほど。
はい、要は陽気なキャラで行くんだって感じだったんですけど、それがちょっと関西の気質に合わなかった。でそこでたまたまなんかクラスのメンバーの一人に嫌われてしまったんですよね。でただ嫌いだったらいいんですけど、要はその嫌われた感じがなんか彼は表に出すタイプだったんで、なんか人生で初めてこう敵意を感じたみたいな。それまでもなんか喧嘩したことは結構あったんですけど、
はいはい、
要はなんでやねんお前みたいな感じで、なんか関西弁の強さで強くこう嫌われるって感じが自分にとっては結構辛かったですね。それもありながらも学校行ってたんですけど、ある拍子で風邪ひいてしまったりとか、
はいはい、
そんななんかがあってそっから行きたくなくなっちゃったって感じですね。あいつが怖いし、あいつにどう思われたら嫌だなみたいな、って感じですかね、きっかけ。
なるほどなるほど。
はい、
きっかけっていうと一番表層のきっかけっていうと風邪ですよね。その
最初は風邪なんですよね。
風ですよね。でもその奥深くにあったのは友達のある子から強く言われたっていうのがあって、さらにその下にクラスに馴染めないとか、
いやそうっすね、
クラスに馴染めないですかね。
いや馴染めてる感覚なかったですよね。なんていうんですかね、 スクールカーストじゃないですけど、
はい、
ヒエルラキーみたいな、
うん、
で言えば、まあ、運動部の子たちがこうやっぱ上に来るじゃないですか、
はい、
陽気な子たちが、
うんうん、
でどちらかというと僕オタクだったんで、
うんうん、
ゲームが好きとか漫画が好きとかそういう感じだったんで、はい、まあカースト的にはやっぱ下だし、下になるとやっぱりこうな居心地が悪いってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、中学校って不良の子たちが、
うん
ね、上の方で騒ぐんで、
うん、
そういう意味でも居心地は悪かったですよね、
うんうんうん、そこはすごくよくわかりますね僕もそこでクラス替えでクラスに馴染めなくて学校行かなくなったんで、それ本当にすごくよくわかるところですね、
うん、
結構あるあるですね。
いやそうだと思いますよ、はい、
でまあクラスに馴染めなくなって、でまあ決定的にある子から強く言われて、で風がきっかけでもう行きたくないってことですかね。
そんな感じですね、そんな感じですね、うん、
なるほど。じゃあお母さんは、お母さんとお父さんとかは、まあ、風邪で休み出して、初めはまあ風邪ってお母さんとか分かると思うんですけど、それが対応的にはどうでしたかね。
まあ、結構お母さん、うちは親父、父がまあまあ厳しいタイプで、
うん、
母はまあまあ優しいタイプなんですよね。で父が厳しくある分、母は僕に対して優しく接しようって形で基本的には接してくれるんで、まあ、僕が休むって言ったら休ませてくれるっていうのがまあ普通でしたね。で単純に親も風邪をよく引くんで、風邪で辛いんだったら休んで耳鼻科行きなさいみたいな感じだったんですね、
うん、
最初は。
なるほど、
はい、
まあ風邪っていうふうに、まあ、まあ僕も初め風邪って嘘ついてたんですけど、まあ、嘘ついてると僕はすごい罪悪感がすごかったんですけど、はい、富田さんはその時は どんな気持ちでした。
まあ単純にそのメンタルがやられてるから免疫下がって風邪ひいてたっていうのもありますし、あると思うんですけど、どうだったのかな記憶をたどると、まあ多分途中は治ってるんですよね、
うんうん、
よく寝るからよく普通に治っていて、
うんうん、
ただまあ例えばちょっと喉がイガイガするっていうのを風邪って言って、まだちょっと喉痛いんだよねとか、鼻が詰まるとか、まあなんか言って休んでたんですよね。その時罪悪感もありましたけど、とにかく行きたくないなって気持ちがやっぱ強い、
うんうんうん、
それはなんかやっぱりこうあいつに会いたくないなとか、クラスに行ってもどうせとか、どう思われるだろうなっていうところはやっぱ強かったんですかね、
うんうんうん、
まあ、あと単純にハマったゲーム近くにあった可能性はありますね。モンハンとかハマってましたね。
はいはいはい、
うん、
そうなんですね。まあでもそこから何度もずっと休んでると、さすがに親御さんも気づくポイントがあると思うんですけど、
そうですね、
はい、その時は親御さんはどんな感じ。
いやもう1週間休んでるよねみたいな、そんな悪いんやったらほんまちゃんとした病院行った方がいいんちゃうかとか、
うんうん、
なんか行けへん理由でもあんのとか、少し なんですかね、まあ、1週間ぐらいでちょっと、まあ、でもめっちゃ焦ってた感じじゃなかったですね。さすがに2週間ぐらい休み出すと、
うんうん、
あんたどうすんのみたいな感じになってきましたね、
うんうんうん、結構怖かったですかね。
いや怖いっていうかうざかったですよね。
あ、
うんうん、要は行きたくない俺の気持ちを分かってほしいみたいな思ってたけど、こちらはまあそれは言えないし、
うんうん、
まあ、親は親であさっても分かるけど、ただまあうるせえよっていう感じの態度でしたね、
うんうんうん、お父さんとかは。
親父はもう普通にブチギレですよね、
うん、ブチギレですか。
まあ1週間休んでる時は単純に普通に病気が続いてるんだって感じで、親父も基本的に優しいんで捉えてくれてたんですけど、そうですね、まあでもだんだんとお前どうするんだみたいな。でもまあどうだったかな、めっちゃ切れるって感じじゃなかったかもしれないですね、
うんうん、
どうすんだお前みたいな、
うん、
そんなずっと休んでていいのかみたいな、
はい、
でそれでまあなんか土日とかに親と自分で話し合いとかいうのもあったかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ僕自身が多分本音を話せてなかったんで、
本音を話せないっていうのはなんでとかってありますか、う
ん、なんかまあ単純にクラスに嫌われてるやつがいるっていうのを、自分のことを嫌ってくるやつがいるみたいな、でそれだけが原因じゃないんで、
うんうん、
休みが続いてしまうとか、ゲームをやりたいとか、
うん、
単純に寝ていたいとか、勉強嫌いじゃないですけど、要はクラスに行きたくないなっていうのがあったけど、
うん、
その原因がなんか友達にあるっていうことをやっぱ言いにくかったですよね。
あ、
うん、自分も悪いんだって分かってる、
うんうん、
自分のサボり癖もあるし弱いんだって分かってるけど、だからこそなんか言えないですよね、
うん、
なんか怖い友達がいるんだみたいな、
うんうん、そうですよ、なかなか言えないですよね。
いや言えないです。
恥ずかしいとかっていうのもあるしプライドもあるし、
うん、
まあ、いろんなものがあったら言えないんですよね。
なんかこう思いっきりいじめられてたらまだいいかもしれないですけど、直接的になんかいじめ行為をされ続けてたって感じでもないんで。
わかります
微妙な感じなんですよね、
うん、 なるほど、すごいわかるんですよね、僕も同じ感じだったので、なるほど、まあ、そんな中で、まあ、休み続けたとは思うんですけど、
はい、
休み続けていく中で嫌だったこととか、まあ、よく覚えてるエピソードとか何でもいいんですけどありますかね。
嫌だったことは、まあ、今でも覚えてるのはやっぱりその僕二段ベッドの下で寝てたんですけど、その下のところに親が来て、こう来てという、別に一緒に寝たわけじゃなくて、近くまで来て俺が寝てるところに、あんたどうすんのっていう風にめちゃくちゃ叱られて、そこでうるせえよババみたいな感じの喧嘩をしたのを覚えてますね。それが良かったのか悪かったのか分かんないですけど、まあ、それがきっかけで先生が来ることになったんですよね。
ああ先生、
うん、きっかけというか、まあさすがにそろそろ先生にも来てもらわないとみたいな感じになって、先生が家に来たのも覚えてますよね。何が一番嫌だったかっていうと、やっぱりまあ今でもそうなんですけど、その自分のこと嫌ってたやつの顔は今でも鮮明に出てくるんですよね。
はいはい、
うん、H 君って言うんですけどもう H 君の顔は今でもすぐ出てくるし、なんかめっちゃそいつのことが嫌いなわけでもないんですよね、
うん、
ただ向こうが敵意をむき出しにしてくるから怖いなっていう気持ちは永遠にありますよね。それが一番嫌だかもな。
なるほどなるほど、
うん、そのそいつに敵意をむき出しにされたのが一番嫌な思い出かもしれない
ですね。なるほどなるほど、
うん、不登校の時は辛かったけど、まあ、親と喧嘩したかなぐらいな感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
今そこから、不登校から富田さんは学校に行くようになったっていうことで、
はい、
だんだんといい状態になっていったりとかしていったと思うんですけど、いい状態になってたのは何か理由があったりとかは。
まあ一つは親は結構その何ていうんですか、その時は専業主婦だったので、
はい、
やることなかったんですよね。だからずっともう僕と親みたいな感じで、
あ、はい、
ずっと一緒に過ごしてた、
うんうん、
だからまあ親もね、そのまあ、僕しか見ることがないんで、暇なんで僕に構うみたいな感じでずっと続いてましたよね、
うんうん、
でそれがまあなんかある転機があって要はなんか親の友達で、僕の友達でかつなんか親も知り合いの人が共通の友人みたいなのがいて、
はいはい、
その人がまあなんか要は何ですか、なんて言ったらいいですかね、まあ簡単に言うと宗教みたいな、
うんうんうん、
あの宗教で集まって勉強してる場があるよみたいなのを紹介してる、
はいはい、
その親御さんも、その友達の親御さんもお兄ちゃんがこう不登校だったみたいな、
うんうんうんうん、
それでまあそこに行って悩み相談してもらってましたとか、でそういうなんて悩みを抱える主婦の人たちが結構集まってる場だったんですよね、そこが、
はいはいはい、
でそこ行ってみないって言われて、もう親もそういう場に誘われたことがほとんどなかったん で、
うんうん、
で宗教とか多分痛い目で一回合ってると思うんですけど、まあ藁にもすがる思いというか、
うんうんうん、
そんな高くないんで、じゃあ一回行ってみようかなって言って行き始めたのは結構ターニングポイントだったのかなと思います、
ね、お母さんが行き始めたん
ですか。あ、僕じゃないです、お母さん
が。そこに行って、まあ、行ってターニングポイントだったってことなんですけど、一体何がターニングポイントなのかっていうのは具体的には
ど
う
です
か。
結局僕とずっと家に二人でいたのが単純に外に出たっていうだけで、僕的にはまあなんか自由な時間が増えるじゃないですか、
う
ん、
そうですね
家でだから何ですかね、やっぱ親が家にいるとまあ、ゲーム部屋内でできますけど、やっぱりなんか罪悪感じゃないですけど、
うん、
バレないようにしなきゃとか、
あ、ありますあります
ね、そうですね、まあ遊びたくても遊べないみたいな、
うん、
常に見張られてる状況みたいなのがあるので、うん、親が外に行ってくれることによって、まあ、ある種解放感はあったみたいな、
うん、
でその解放感って別になんか長続きしないというか、
うんうん、
ね、1週間ぐらいとかあれば別に飽きてくるというか、逆に寂しくなってくるみたいな、あるじゃないですか。だからそういう意味でも良かったし、あと母親がそこで学んできたことがまあまあ良かったのかなと思うんですけど、
あ、
まあ、僕はその時なんかそれが良かったとかは思わないですけど、ただ何ですかね、要は自分の身がその環境に行ったっていうのもそうですし、自分の身って母ですね、
お母さんが、
お母さんがその宗教の会場に行ったっていうのもそうですし、うんうん、その会場で、まあ、母が教わっていたのが、子供に干渉しすぎるなと。
子供に干渉しない、
はい、うん、子供に干渉しすぎずにお父さんとちゃんと関係を作りなさいと、
うんうん、
お父さんとしっかり関係を作って、お父さんとの関係がうまくいけば子供なんて勝手に成長していくんですよ、うまくいきますよっていう教えをもらってきたんですよね。もうお母さん、悩めるお母さんは全部それでいいと、
うん
だ、お父さんにちゃんと挨拶をしましょう、ありがとうって言いましょう、おはようございますって言いましょう、うん、お父さんのペースに全部合わせましょう、お父さんにちゃんと愛を示していれば 子供は成長しますよみたいな、
はいはいはい、
うん、そんな感じで言われてて、まあお母さんは最初なんですかね、まあそうなのかなみたいな感じだったんで、うん、
半信半疑みたいな、
そう、
うん、
ぎこちなかったですけど、とにかくお父さんにありがとうって言おうみたいな感じだったら、今度お父さんがすごいいい感じになってくるんで、
あ、うんうんうん、
それまでは結構なんか、うん、結構もうずっとそうなんですけど、
はい、
僕なんか親父も結構教育パパで、
はい、
クモンってあるじゃないですか、
はい、
そのクモンに携わる仕事をやっていて、僕にクモンをやらせるんですよね、
うんうん、
要はまあためになるからみたいな、でクモンをやらせて、で僕やりたくないんですよ、
そうです、
あの苦しい悶絶でクモン式とか言われるんですけど、はい、うん、要はまあやる量が多いし大変なんで毎日学習するのって、うん、やりたくなかったんですね、で僕がサボると親父が怒るんですよね僕に、
はい、
でそれをお母さんかばうんですよね、
うん、
そしたら僕に責めるのが父親の方も、なんですか、その矛先が母に見て、ここでバトルしちゃう、お父さんとお母さんでバトルしちゃうというのは結構ずっとあったんですよ、ね、
はい、
まあそれがなんかなくなったって感じですかね、だいぶ緩和されたというか、僕に対してのお父さんの矛先が僕に向かなくなったというか、ですね、まあ、夫婦喧嘩がなくなったって感じですかね、
なるほど、お父さんも良くなっていったんですよね、富田さんに対する対応っていうか、
そうですね、うん、まあ、単純に何ですかね、良くなったのもそうだけど、まあなんか緩くなったみたいな、優しくなったかなみたいな、
なるほどなるほど、
はい、まあ、あとは単純にそのあれですね、中2の終わりだったんで、冬だったんで、まあ、中3からはその受験勉強あるじゃないですか、
はい、
それはさすがに行かないとやばいよねみたいなのをいろいろ言われて、うん、いや内申点取ってないといい高校に行けないぞっていうところから、うんうん、あ、じゃあ中3からクラス替えもあるし学校行ってみようかなみたいな、
うんうんうん、
でそのクラス替えも結構良くて、
はい、
いやクラスが変わったから、あ、まあなんとかクラスの変わった先で嫌なやつがいなかったんですよね、
はい、
自分にとっての敵がいなかったんですごく過ごしやすかった、
うんうん、
っていう感じですかね、
なるほど、
うん、
クラス替えがきっかけになったんですね。
そうですね、うん、クラス替えとやっぱその母が外に行き出したっていう両方ダブルパンチって
ことですね。あ、そう、あ、お母さんとお母さんの変化、外に行っていろいろ学んだりとか、うん、外に行く時間があったりとか、そっちも大事だったんですね、
うん、がなかったら多分まあなんですかね、2月3月も結構苦しかったんじゃないかな、
うん、
うん、一人で考える時間があんまないんで、
うん、
そうならなかったら、
うん、確かにそうしたらまあクラス替えだけじゃないんですね、
じゃないと思いますね、
うん、はい、なるほど、じゃあお母さんが、学びに行ったりだとか相談悩みを聞いてもらったりだとかしに行ったりしてたんですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ親にはめっちゃ感謝してるし、お母さんお父さんもすごいいい人なんで好きなんですけど、その何ですかね、神経質なんで、神経質でまあその何て言うんですか、世間体を気にするというか、
はい、
それに関することをめっちゃ僕に言うんですよね、親は、
うんうん、
それはすごい嫌で、例えば〇〇ちゃんのところの子は、あ、 何々判定偏差値が何々であの高校に行くらしいわよとか、
うんうん、
要は関係ない他人の子の話をするのが嫌だったんですけど、
はい、
その時ストレスじゃないですかがなくなったみたいな、
うんうん、
要は外に行き始めたんで、そういう日頃のストレスがなくなってきたんでよかったなっていう
んですね、うんうんうん、なるほどなるほど、そういうのなくなってくると安心しますもんね。
そうなんですよね、うん、
安心して引きこもれるっていうのありますよね。
そう、安心して引きこもるですね、
うんうん、まあ、引きこもるっていうとあんまり良くないイメージがあるんですけど、でもまあ外に出てくためには一回回復しないといけないんで、
いやそう
っ
すね、
安心して引きこもれるっていうのは大事ですよね。
いや大事だと思いますね、まあ、充電期間っていうのかもしれないですけど、まあ、僕はやっぱ一人の時間が好きなんですよね、
うん、
なんかやっぱゲームもそうだし、まあ、あとなんか音楽を作るときも結構やってましたし、パソコンでブログを書くとか、まあ、今の塾も自分でやるもそうですけど、なんか作るとかのめり込むっていうのが好きなんで、
うん、
なるべく一人の時間欲しいんですよね。
うん、
まあ、あの子供のわがままかもしれないですけど、今も続いているってことは多分自分の本質なんで、
うんうんうん、
だからその時間が取れたのはありがたかったですね。
なるほど、
はい、
そういうちょっとまた話変わるかもしれないんですけど、そういう時間があって自分でいろんなゲームでもそうですし、音楽を作ったりとかもそうですし、
はいはい、
そういうのをやってたから今の仕事にもちょっとつながってくるのかなとか。
でもそれは間違いないですね、
うん、
その高校の時に、まあ、たまたま友達から、富田は、ね、音楽ピアノとかやってたんだから、なんかこう曲のアレンジとかしてみたらみたいな 言われたことをきっかけに、
うんうん、
まあ、なんかちょっとパソコンとかで音楽作るのを勉強してやってみようっつってやって、それをなんか動画サイトにアップしたんですね、
うんうんうん、
でその動画サイトでアップした動画を宣伝するために自分でブログ作ってみたいなと思うんですけど、うん、まあ、それは今やってる学習塾のプロモーションとかとかも、まあ、全く一緒ですよね、
うんうんうん、
ブログ記事を発行してそこを読んでくれた人たちに対してプロモーションすると
、うん、なるほど、
だから、まあ、ネットにハマっててよかったみたいな、
うん、
タイピングも早いんで、
はいはいはい、
ネットゲーにハマってたんで
当時ですよね、
そうですね、うんうん、あの有名なゲームにハマってたんで、
うんうん、
であれってチャット早く返さないと、
うんうん、
あれなプレイができないんで、
うん、
だからブラインドタッチできるなってよかったなみたいな、
はい、まあ、なんで、まあ、不登校っていうと悪いイメージも結構強いとは思うんですけど、まあ、渦中の中にいる、まあ、親御さんにとってはあの悪いところばっかり見れると思うので、
うん、
あの苦しい部分もあるとは思うんですけど、
そうですよね、しんどいですよね、
将来見方を変えると不登校の期間っていうのはかなりプラスに変えていくことはできるんですよね、こ
う、いや間違いないと思いますね、まあ、僕の体験が全然全てじゃないんで、
うん、
それはもう絶対とは言い切れないんですけど、
そうですね、
僕はまあ不登校になって、まあ、良かったかどうかはさておき、その話ができるのもいいですし、まあ、単純に自分の特性が知れたのもいいし、
うん
うん、あの学校サボってやってたことが今の仕事にかなめちゃくちゃつながってるんで、
うんうん、
まあ、当時はなんかねニートとか言われてたんですけど学校サボりまくってるんで、
はい、
まあ、その期間にブログとかやってたんで、まあ、生きる力に結びついたんじゃないかなって感じですね、
うんうん、
はい、
なるほど、わかりました、まあ、結構ざーっと聞いたんですけど、じゃあ最後に、
はい、
あの一つだけ質問なんですけど、
はいはい、
じゃあ今、まあ、この不登校の親御さんが聞いてると思うんですけど、はい、親御さんに対して、まあ、アドバイスじゃないですけど、
うんうん
まあ、新さんの経験談、富田さんの
すみません
経験談から、
新って言います、
はい、富田さんの経験談から、まあ、絶対全ての子供に当てはまるかっていうのはまたそれは別ですけど、
はいはい、
富田さんが感じたことで、
はい、
あの親御さんに向かって何かアドバイスとか、アドバイスじゃなくても何かこうだよみたいなのあったら最後にお願いします、
うん、まあそうですね、その、まあ、僕は親になったことないんで、その親ってすごいなって根本的に思ってるんですよね、要は、うん、自分も今未熟なんで、まだまだこれから頑張って成長していかなきゃいけないなとは思ってるんですけど、親だって、まあ、僕を産んだの27なんで、僕今25なんで、僕があと2年経ったら子供を持つみたいな話じゃないですか、すげえなと思って、
うん、
だからまずその自分がすごいことやってるんだぞみたいなのはなんかまあ思ってほしいじゃないですけど、
うん、
僕はそう思ってるんだよっていうことと、あと子供が、まあ、今止まってしまっているっていう現状だと思うんですけど、
はい、
まあ、それは単純にやっぱり人間ってみんなその良くなりたいっていう欲求あるじゃないですか、
あります、
ね、全員、だからなんていうんですかね、止まってることもある意味良くなりたいの予兆でしかないで、そこでこうなんかなんていうんですかね、良くしてやろうみたいなのはいらなくて、もちろんそのなんですかね、チャンスを提供する、例えば学校に行かせてあげようとか習い事させてあげようとかすごいいいんですけど、勝手に良くなっていくんで、
うん、
まあ、ほっとくだけでも全然良くなっていくんですよと、
うんうんうん、
いうことはなんか覚えておくと心が楽になるかもしれないですね、
うんうんうん、
深刻に捉えずに勝手に良くなるんだなと、じゃあ私もちょっとなんかカフェでも行ってこようかなみたいなぐらいでいいんじゃないかなっていうのは、
うんうん
うん、あ、子どもの立場からしたら思いますね、
なるほど、
はい、
わかりました、まあ、僕がごちゃごちゃ言うと、せっかく富田さんが話してくれたのが、あの、ぼやけてしちゃうと、来ちゃうと思うので、じゃあ、今回は、このぐらいで一旦、はい、やめるっていう形で、
はい、はい、
また次の音声でお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、富田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、富田さんのエピソードで、何かいろんな、学びだったり、気づきだったりとかして、があって、あの、お子さんへの光につながっていったら、
うん、
あの、幸いです。
いや僕も嬉しいですね。
はい。じゃあ今回の音声は以上ということで、
はい、
皆さん最後まで聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。